ツアーズへようこそ。EU ツアーズへようこそ。アカデミア美術館に足を踏み入れ、ミケランジェロのダビデ像と対面する前に、まずは時を遡り、芸術家本人の原点に目を向けましょう。この彫像を理解するには、それを刻んだ男を理解しなければなりません。一打ごとの飲みの後、決断、そして大胆な挑戦はすべて、彼の幼少期、教育、友情、そして15世紀末のフィレンツェでの苦難によって形作られたのです。1. アカデミーの起源。アカデミアの物語は、美術館そのものより遥か前に始まります。1563年、フィレンツェ高コジモ一世デメディチは世界初の公式美術アカデミー、アカデミア・エ・コンパーニア・デ・デ・アルティデル・ディゼーニョを創設しました。その精神的指導者となったのはジョルジョ・バザーリです。この期間は、フィレンツェの画家、彫刻家、建築家を一つにまとめ、その使命は二つありました。芸術活動を規制すること、そして次世代の芸術家を教育することです。フィレンツェはまさにルネサンスのゆりかごであり、ジョット、ブルネレスキ、ドナテッロ、レオナルド、そしてミケランジェロの故郷でした。アカデミアはこの伝統の継続を象徴しており、天才だけでなく体系的な教育によっても、芸術の都フィレンツェを支えていくことを意味していました。2. アカデミア美術館の創設、1784年。18世紀になると、ヨーロッパの君主たちは教育や文化施設を公共的学術的目的のために再編し始めました。フィレンツェでは改革者ピエトロ・レオポルド・ロレーヌ大公、後の皇帝レオポルド2世がトスカーナの近代化を進め、1784年に正式にフィレンツェ・アカデミア美術館を創設しました。場所として選ばれたのは、旧サン・マッテオ病院とサン・ニッコロ・ディ・カファッジョ修道院で、いずれも世俗化されて展示空間へと転用されました。その目的は明確でした。学生たちはもはやスケッチや石膏模型を写すだけではなく、実物の絵画や彫刻の傑作を直接学ぶことができるようになったのです。3. コレクションの充実、18から19世紀。創設直後から収蔵品は急速に拡大しました。18から19世紀初頭、フィレンツェやトスカーナ各地で多くの修道院や教会が閉鎖され、その祭壇画や宗教画が移管されました。多くはアカデミアに集められ、教育資源であると同時に文化遺産として保存されました。これにより、オルカーニャ、アンドレア・ディ・チョーネ、ロレンツォ・モナコなど、ゴシックや初期ルネサンスの宝物が加わり、美術館はフィレンツェ美術史の縮図となりました。4. ミケランジェロ、ダビデ像の到来、1873-1882年。アカデミアが真に変貌を遂げたのは19世紀です。1501から1504年に制作されたダビデ像は長らくシニョーリア広場に置かれ、フィレンツェ市民の誇りの象徴でした。しかし風雨で大理石は劣化し、破損の危機にありました。1873年、激しい議論の末、像を保護するため美術館へ移送する決定が下されました。木製ローラーに乗せられた巨像が街を運ばれる光景を数千人もの市民が見守りました。展示のために建築家エミリオ・デ・ファブリスが特別なトリブーナを設計し、1882年に完成。天窓から自然光が降り注ぐ大ホールに安置されたダビデ像は、美術館の代名詞となり、世界中から人々を引きつけ続けています。5. 公開美術館としての発展。ダビデ像を中心に据えたアカデミアは、学生のための施設から市民や旅行者のための公共美術館へと役割を広げました。1892年には正式に一般公開され、フィレンツェを代表する文化拠点となりました。1909年には、ミケランジェロ未完成の囚人、奴隷、群像と聖マタイも移送されました。ローマのユリウス2世の墓のために構想されたこれらの作品は、未完成のまま大理石から抜け出そうとする姿を残しています。6.20世紀の拡張。20世紀、美術館は展示領域を広げ、芸術の流れを総合的に示しました。巨像の間、ジャンボローニャのサビニの女たちの略奪、石膏模型を含むルネサンス大作の展示。ビザンティン絵画室、13から14世紀の金字画、 ルネサンスへの移行を示す作品。ゴシック初期ルネサンス室、ジョットからボッティチェリ周辺までの宗教が多様祭壇が。こうして訪問者は、ミケランジェロを孤立した天才ではなく、フィレンツェ美術の大きな流れの中に位置づけて理解できるようになりました。7、石膏模型コレクションと楽器展示、1980年代。1980年代には新館が開設され、19世紀彫刻家ロレンツォ・バルトリーニの石膏模型コレクションが公開されました。これにより、ルネサンスの理想と近代美術の橋渡しが示されました。同時期、チェルビーニ音楽院から古楽器コレクションが加わりました。メディチ家やトスカーナ大公家の所有品であったストラディバリのバイオリンやハープシコード、初期のピアノなどが展示されています。これにより、フィレンツェが視覚芸術だけでなく音楽発展の中心でもあったことが明らかになりました。8、現代の発展と保存。近年、美術館は保存と観光の両立という課題に直面しています。特に、ダビデ像は振動や湿気、微細な亀裂の影響を受けやすく、保存修復や入場制限が行われています。2013年には、巨像の間が再編され、15から16世紀フィレンツェ美術がより良い光環境で展示されるようになりました。デジタル技術や現代的な演出も導入され、過去と現在が交差する空間となっています。9、今日のアカデミア美術館。今日、アカデミア美術館はイタリアで最も訪問者数の多い美術館の一つです。規模はウフィツィほど大きくはありませんが、ダビデ像をはじめとする傑作群によって、毎年数百万人を魅了しています。しかし、ここで語られるのは、ダビデ像だけではありません。中世からルネサンスへの移行、未完成彫刻の苦闘、ネオクラシックの美、歴史的楽器の優美さ、そのすべてが集結し、芸術の殿堂であると同時に学びの場としての本質を今も保ち続けています。パート I、ミケランジェロの幼少期と天才への同天才の誕生、1475年。ミケランジェロ・ブオナローティは1475年3月6日、アレッツォ近郊の小さな超カプレーゼに生まれました。父ロドビーコ・ディ・レオナルド・ブオナローティ・シモーニはフィレンツェの下級管理、母フランチェスカは由緒ある家柄の出身でした。誕生後間もなく一家はフィレンツェへ戻ります。当時のフィレンツェはルネサンスの鼓動そのものの都市でした。1470年代のフィレンツェは、ヨーロッパのどの都市とも異なり、富にあふれ、芸術家や金細工師、彫刻家の工房で賑わっていました。メディチ家、とりわけ偉大なるロレンツォ、ロレンツォ・イル・マニフィコが政治的権力と同時に文化的な講演を持って都市を統治していたのです。図書館や庭園、宮殿、教会には芸術が溢れていました。この大理石の粉と顔料、死の香りが漂う世界で、ミケランジェロは育ちました。石を飲んだ乳母。有名な伝説があります。ミケランジェロの乳母はセッティニアーノという石工の村の出身でした。彼は後にこう冗談めかして言いました。私は乳母の父と共に、私の像を作るためののみと土を吸い込んだのだ。この逸話は一種の予言となり、彼の運命に大理石が刻み込まれていたことを示しています。厳しい少年時代。ミケランジェロの幼少期は決して順風満帆ではありませんでした。6歳の時母を亡くし、父は経済的に困窮しがちで、息子には安定した職業、商業や官職を望んでいました。しかし少年は落ち着かず、授業を抜け出しては絵を描き、教会のフレスコ画を写し、線や陰影に没頭しました。13歳の時、彼は父を説得して画家の工房に弟子入りします。師はサンタ・マリア・ノベッタ聖堂の壁画で知られるドメニコ・ギルランダイオでした。フレスコから大理石へ。ギルランダイオの工房で、彼は素描、フレスコ画、遠近法の基礎を学びました。しかし何よりも重要だったのは、その才能が人々の目に留まったことです。1年後、ロレンツォ・デ・メディチ自らが彼をサン・マルコのメディチ庭園に招いたのです。10代のミケランジェロは、古代ローマの彫像や大理石の断片に囲まれた宮殿と庭園を歩きました。そこで哲学者マルシリオ・フィチーノや詩人ポリツィアーノと出会い、芸術だけでなく哲学、詩、 人文主義の理想を学ぶよう励まされました。この時期に彼は最初の注目すべき作品、ケンタウロスの戦いと怪談の聖母を制作します。わずか15歳前後の少年とは思えぬ成熟ぶりで、特に戦いの場面には筋肉質の身体表現への強い関心がすでに現れています。悲劇と決意。1492年、偉大なるロレンツォが亡くなり、メディチ家は権力を失います。フィレンツェは新たに厳格な支配者を迎えました。説教師ジロラモ・サボナローラです。彼は世俗的な芸術や贅沢を糾弾し、1497年には、虚栄の焚き火と呼ばれる事件で、絵画や書物、貴重品がシニョーリア広場で焼かれました。この激動期、ミケランジェロはフィレンツェを離れ、ボローニャ、そしてローマへ向かいました。しかし彼は彫刻の追求を決して諦めません。わずか24歳の時、サンピエトロ大聖堂のためにピエタを制作し、聖母が死せるキリストを抱く姿を表しました。この作品によって彼の名声はイタリア中に広がりました。フィレンツェへの帰還、1501年。1501年、フィレンツェに戻ったミケランジェロを待っていたのは、メディチ家の亡命、フランスの侵攻、そして共和制の不安定な政治でした。都市には力強さと独立心、勇気を象徴する像が必要とされていました。その時、大聖堂の工事を監督するオペラデルドゥオモが長年の課題に直面していました。巨人、イルジガンテと呼ばれる巨大な大理石の塊をどうするのか。こうして、ミケランジェロの運命とフィレンツェの運命が交わることになったのです。パートにイルジガンテからダビデ像へ見捨てられた大理石。ミケランジェロが彫刻刀を振るう前から、その巨大な石灰はフィレンツェにありました。1464年頃、オペラデルドゥオモは大聖堂の外壁を飾るための巨大な預言者像を依頼し、カッターラから5メートルを超える大理石を切り出しました。しかしその石は亀裂や脈を含み、奥行きも浅すぎました。1464年にアゴスティーノ・ディドゥッチョ、1476年にアントニオ・ロッセリーノが挑戦しましたが、どちらも浅い傷を残して放棄しました。その後25年以上にわたり石は大聖堂の中庭に放置され、雨風にさらされ、失敗の象徴として人々に嘲笑されました。ミケランジェロ選出、1501年。1501年8月、26歳のミケランジェロがオペラデルドゥオモに召喚されました。ローマでのピエタの成功で彼の名声はすでに広まっていたのです。彼に託されたのは、不可能とも思える巨人の再生でした。他の者が欠点しか見なかった大理石に、彼は運命を乱しました。前任者の傷を観察し、石の欠陥を覆い、そこに潜む人物像を心に描いたのです。1501年9月13日、彼は彫刻を開始しました。彫刻のマスタークラス、ダビデ像の制作過程1。大理石の旅、採石と輸送。出発地はトスカーナ北部アプアナアルプスのカッダーラ採石場。世界で最も白い大理石が切り出される場所です。15世紀半ば、この巨大な石灰がフィレンツェのために切り出されました。鉄ののみとくさびでひびを入れ、25トンを超える巨石を切り出します。運搬は困難を極めました。木製のソリに乗せて丸太の上を滑らせて山を下り、カッティオーネ川をイカダで下り、海へ出てピサへ運び、そこからアルノ川を遡ってフィレンツェに到着。この道程だけで数ヶ月、何百人もの人力と牛、滑車が必要でした。2、巨人、イルジガンテの準備。フィレンツェ到着後、大聖堂の庭に保管された石は高さ約 5.5 メートル、幅2メートル、厚さ1メートル。亀裂や脈を含み、極端に浅いものでした。以前の彫刻家が残した溝と傷が無残に残っていました。3、ミケランジェロの移植、1501年。26歳の若き彫刻家に石は託されました。彼は欠陥ではなく可能性を乱し、下絵や楼模型を試しましたが、最も信じたのは自らの心の目でした。彼の心情、像はすでに石の中にある。私はそれを解き放つだけだ。4、作業場の設営。 大聖堂の脇に特設の作業場が設けられ、木製の足場で石を囲みました。石は立てたまま設置され、周囲にはバケツ、水、軽石粉、のみや木槌が並びました。助手たちは道具を整えましたが、彫刻そのものはミケランジェロ自身の手で行われました。5. 道具作り。ルネサンス期の彫刻家は自らの道具を鍛冶師と共に作り出しました。ミケランジェロの道具は、すっぴや、トガのみ荒削り用。グラディーナ、爪のみ形を整え、平行の溝を残す。平のみ面を滑らかにし、解剖学的な形を描き出す。木槌のみを打ち込むための木製ハンマー。トラパーの、手回しドリル、瞳や髪の巻き毛、深い部分をうがつ。ヤスリリフラー微細な仕上げ。研磨剤、軽石やエメリー粉を水で混ぜ、光沢を出す。6. 彫刻の工程。第一段階、荒削り、すっぴやトガのみで斜めに打ち込み、頭や腕、足の輪郭を刻みます。大きな破片が飛び散り、数日で大まかなシルエットが現れました。第二段階、形作り、グラディーナ、爪のみで筋肉の起伏を整えます。胸や腿、肩に走る溝は地図の等高線のよう。まだ荒削りながら像は浮かび上がってきます。第三段階、聖地化、平の実、筋肉、血管、顔の輪郭を細かく彫り込みます。解剖学を学ぶために解体を経験した知識がここで活かされました。第四段階、細部、ドリルとヤスリ、手回しドリルで髪の巻き毛や瞳孔をうがち、ヤスリで唇やまぶた、指の関節を滑らかに仕上げました。第五段階、研磨、軽石とエメリー、粉末を水で混ぜ、表面を磨き上げると、大理石はまるで生きた肉体のような輝きを放ちます。今日でも顕微鏡でチゼル跡を確認できるほどの繊細な仕上げでした。7. 石材の欠点への適用。大理石は奥行きが浅すぎました。ミケランジェロは正面性を基調にしつつ、コントラポストによるわずかなひねりで奥行きを与えました。亀裂や弱い脈を避けるため、頭部と手を意図的に大きくして応力を再配分。先行した彫刻家たちの傷跡は、紙の房や透析機スリングの細部に巧みに紛れ込ませました。8. 形態の象徴性。ダビデは戦いの前に立っています。視線は定まり、筋肉は緊張し、精神は静まっている。大きく強調された頭と手は、思考と行為の象徴。ポーズは古典彫像を想起させるコントラポストだが、ルネサンス的な緊張、解き放たれる寸前の潜在的エネルギーを帯びています。フィレンツェにとってダビデは共和国そのもの小さく脆いが、先生と巨力に高位置の化身でした。旧序幕と設置、1504年。2年の制作を経て、ダビデ像は完成。レオナルド・ダ・ヴィンチやサンドロ・ボッティチェリらを含む委員会が設置場所を審議しました。大聖堂の屋根ではなく、パラッツォ・ベッキオ入り口に設置されることが決定。1504年9月8日、序幕。共和国を守る巨大な若者が現れました。10、その後の運命と保存。1527年、騒乱で損傷、左腕が破損。破片は保管され後に再接合。風雨による風化、世紀を経て細部が摩耗。1873年、屋外からアカデミア美術館へ移設。屋外にはレプリカを設置。第二次世界大戦、爆撃に備え土のうで防護。1999年、スタンフォード大学のデジタルミケランジェロプロジェクトが 3D スキャンを実施。2003-2004 年、慎重なクリーニングで大理石の輝きを保存。ようやくダビデ像を掘るには、巨大で欠点のある大理石の塊から始める。模型以上にビジョンを信じる。トガの実、爪の実、平の実、ドリル研磨の順で掘り進める。石の欠点に合わせて設計を適応させる。解剖学を写実と象徴で満たす。必要に、独力で、年月をかけて取り組む。最後に表すのは像だけでなく、人間の尊厳と勇気という理念である。ミケランジェロの作業場。オペラデルドゥオーモ、大聖堂工房、 は大聖堂脇に作業場を設け、足場でブロックを囲って好奇の目から守りました。内部でミケランジェロは夜明けから日没まで、時にろうそくの明かりでも作業。運搬や刃研ぎの助手はいたものの、堀そのものは自らの手で厳格に守り抜きました。彼は多くの彫刻家と異なり、完全な石膏原型を作らずに大理石へ直接挑み、心の目と小さな牢模型を頼りに進めました。道具と技法。スッピア、トガのみ昇格コーワリコロンアラトリ。垂直に硬い打撃で大きく除去。グラディーナ、爪のみ昇格コーワリコロン筋肉や面を形作り、溝の稜線を残す。平の右面を整え、形を定義。ヤスリ研磨剤、軽石、砂昇格コーワリコロン水と併用して磨き、肌のような光沢へ。ドリル、髪の巻き毛や瞳孔などの深いオーブに。彼は一打ごとに巨塊を減らし、向きの石を生きた解剖へと転じていきました。石の中の戦い。ミケランジェロは彫刻を解放と捉えました。像はすでに石の中にあり、芸術家の役目はそれを解き放つことだと。囚人、奴隷では身体が石に囚われていますが、ダビデ像では解放が完全に成就。しかしそれは魔法ではない。汗、痛み、危険に満ち、一打の誤りが脆い大理石を砕きかねない賭けでした。ダビデ像の構想なぜダビデか。羊飼いの少年ダビデはフィレンツェのヒーローでした。ドナテトやベロッキオは勝利後のダビデを描きましたが、ミケランジェロは戦いの前という革新的瞬間を選択。彼のダビデは勝ち誇らず警戒している。筋肉は緊張し、スリングは肩にかかるだけだが、眼差しは鋭い。それは決断の瞬間、行動に先立つ勇気の姿です。解剖学的天才。姿勢はコントラポスト、右足に荷重、左足はリラックス、胴は微妙にねじれる。古代ギリシアのポリクレイトスの槍を持つ人、ドリュフォロスを想起させつつ、5.17 メートルという超人的スケールながら一筋の剣まで生命を宿す。頭部と右手がやや大きいのは誤りではない。大聖堂高所への設置を想定した視覚補正であり、同時に思考と行為の象徴的強調でもあります。フィレンツェの象徴。1504年、像の完成が近づくと、オペラはこのダビデが壮大すぎ、重すぎて大聖堂へ上げられないと悟ります。彼らはレオナルドやボッティチェリを含む委員会を招集。結論はパラッツォデッタシニョーリア、現ベッキオ宮殿の入り口。9月の序幕以来、ダビデは単なる聖書の英雄ではなく、先生や外敵に降雨小共和国フィレンツェの象徴となりました。需要と反響。人々は驚嘆し、日夜群衆が集まり、芸術家は素描し、詩人は称え、市民は意味を論じました。一方で裸体を非難する声や、挑発的すぎるとの懸念も。しかし、その力は否定できませんでした。フィレンツェは守護者を得たのです。創造のエピローグ。傷だらけで見捨てられた石灰から、ミケランジェロはルネサンス最大の大理石巨像を呼び出しました。2年以上、一切の破綻なく掘り進め、天才とビジョンへの信によって。そして、ダビデ像によって彫刻は永遠に変わりました。装飾を超え、石に刻まれた哲学、人間の尊厳、市民の自由、神的可能性の宣言となったのです。パート3ダビデ像の後日担当アカデミア美術館脆い英雄。その強さにもかかわらず、ダビデは無敵ではありませんでした。1504年から19世紀までシニョーリア広場に立ち、風雨と人為的被害にさらされました。1527年の政変では投石で損傷。1529年のフィレンツェ包囲では、ベッキオ宮殿のバルコニーから投げられたベンチで左腕が3つに折れ、破片は回収、保存されました。長年の露天展示で風化が進み、特に足首の亀裂が懸念されましたが、ダビデは常にフィレンツェの誇りでした。大移送、1873年。19世紀、学者と市民は屋外に置かれ続けるダビデの存続に危機感を抱き、アカデミア美術館への移転が決定。1873年の移送は光学的異業でした。5.5 トンの巨像を木枠で包み、 油を塗った梁の上を少しずつ滑らせ、狭い街路を進ませました。道沿いには不安と誇りの視線が並びました。建築家エミリオ・デ・ファブリスによる特別なダビデの間、トリブーナは1882年に完成。天窓からの自然光が大理石を正規ある輝きで満たします。1910年、屋外には大理石のレプリカが設置され、オリジナルは館内で保護されることになりました。近現代の保存。第二次世界大戦、爆撃に備え土のう壁で防護。1960年代、アルノ川の洪水後、内部欠陥の調査。1998から99年、スタンフォード大学のデジタルミケランジェロプロジェクトが高精度 3D スキャンを実施。2003-2004年、慎重な洗浄で大理石の光沢を回復。現在は定期的な除塵と湿度管理で安定を維持。こうして500年にわたり、フィレンツェは英雄を守り続けています。アカデミア美術館をめぐる。視線を広げましょう。アカデミアはダビデだけではありません。一歩ずつ、その手法をたどっていきましょう。1、奴隷像の回廊。ダビデ像へ至る前に通るこの空間には、未完成の巨大な4体、覚醒する奴隷、若い奴隷、髭の奴隷、そしてアトラスが立ち並びます。これらはローマの教皇ユリウス2世の墓のために構想され、ミケランジェロが1520年代に着手しましたが、計画縮小により中断されました。像は半ば生まれかけの状態で、身体が石からねじれ出ようともがいています。人間の魂が肉体に囚われ解放を希求する偶意と見る説もあれば、ミケランジェロの制作過程を切り取った瞬間だとみなす説もあります。2、聖マタイ。近くには、1503年に大聖堂のために始められた未完の聖マタイが立っています。ブロックから螺旋状に立ち上がるように人像が現れていくこの作品は、ミケランジェロが正面から掘り進め、像を出現させる手法を示し、ダビデ像へ直結する橋渡しのような存在です。3. ダビデのトリブーナ。さあ、巨像の前でもう一度立ち止まり、離れて眺め、周りを歩き、見上げてください。情報からの光が肩や血管、髪の曲線をなぞるのがわかります。建築家エミリオ・デ・ファブリスの意図通り、天窓の光の下に、天の光にさらされた形態の啓示としてダビデを見ているのです。4. ジプソテーカバルトリーニ、セ・アブラモ系ギャラリー。ダビデの先には、19世紀の教育用石膏模型が並ぶ明るい広間があります。当時、美術学校の学生は大理石に挑む前に石膏で名作を模写して学びました。ここにはロレンツォ・バルトリーニとその弟子たちの胸像、レリーフ、模型が溢れ、伝統がいかに享受され、保存され、増幅されたかを教えてくれます。5. 楽器コレクション。ルイージ・ケルビーニ音楽院に由来するこのギャラリーには、メディチ家やロレーヌ家に所蔵された約50点の歴史的楽器が展示されています。見どころ。太后のために作られた希少なストラディバリウスのバイオリン。ピアノ発明者バルトロメオ・クリストフォリによる初期のピアノ。フィレンツェのサロンを彩ったバイオリン、チェロ、チェンバロ。ここでは美術と音が出会います。彫刻や絵画は無言でも、フィレンツェは歌う都でもあったのです。6. 初期フィレンツェ絵画の部屋。アカデミアは13から15世紀の優れた絵画を所蔵しています。金箔に輝く祭壇が、ジョット派の作品、遠近法と写実に挑む初期ルネサンスの傑作が並びます。これらは、ミケランジェロの天才が孤立して生まれたのではないこと、創造の炎に満ちた都市によって育まれたことを思い出させます。1. 入り口と起源。入ってまず思い出したいのは、ここがかつてサン・マッテオ病院とサン・ニッコロ・ディ・カファッジョ修道院であったこと。1784年、大公ピエトロ・レオポルドがこれらの中世建築を転用し、学生が名作の中を歩き、線を学び、フィレンツェの天才に直接触れることを可能にしました。教育と展示を一体化させた、この決断はまさに革命的でした。2. 巨像の間、サラデル・コロッソ。旅は20世紀初頭に整えられた巨像の間から始まります。 名の由来は、ジャンボローニャのサビニの女たちの略奪の石膏模型。その大理石本体はシニョーリア広場ロッジャデーランツィにあります。この広間は訪問者にフロレンス美術のスケール感を印象付けるために設けられました。ここでは、トスカーナの教会に由来するルネサンス・マニエリスムの大画面も展示され、フィレンツェ絵画の物語の幕開けを告げます。サン・ダビデのトリブーナ、ラ・トリビューナ・デル・デビット。細長い回廊を抜けると、天窓の光にミケランジェロのダビデが立ち現れます。この空間は1873から1882年、エミリオ・デ・ファブリスによって特別に建てられました。かつて屋外に建っていたダビデは1873年、保存の危機からここへ移送。木製の台車に乗せられ街路を進む像を市民が見守ったのです。側楼には未完の奴隷像、軍、そして聖マタイが並び、像は大理石の中にすでにあるというミケランジェロの信念を物語っています。4. ジプソテーカ、石膏模型ギャラリー。1980年代に整えられたジプソテーカバルトリーニには、ロレンツォ・バルトリーニとデシルイージ・パンパローニの石膏が展示されています。古典的理想が美を導いた19世紀のフィレンツェへと時間旅行する場所。学生は模写によって学び、作品群はルネサンスから近代への橋渡しを示します。5. 楽器の間。ここにはケルビーニ音楽院から移された宝物が集まります。メディチ家とロレーヌ家に連なるストラディバリウスのバイオリン、ピアノの発明者クリストフォリによる世界初の立ち型ピアノ、精巧なチェンバロなど。視覚芸術の都フィレンツェが音楽のゆりかごでもあったことを静かに語ります。6. フィレンツェゴシックの部屋。黄金の板絵に囲まれ、13から14世紀へ。十字架像、聖母子、聖人、聖書場面、背景は金地に輝きます。ジョット・オルカーニャ、タッテオ・ガッティ、ロレンツォ・モナコラが遠近法、感情、自然性の方画を育み、やがて来るルネサンスを準備しました。7. 初期ルネサンスの部屋。15世紀の書室では、人物はより人間的に、空間はより現実的に、色調は柔らかく。ブルネレスキ、ドナテッロ、マザッチョの革新の余波の中で、宗教と市民的誇り、知的経験が交わり、礼拝堂、同色組合、新人会のための作品が生まれました。8. 世紀ルネサンスとマニエリスム。16世紀の絵画、世紀ルネサンスの異様と、それに続くマニエリスムの洗練。彫刻ではミケランジェロが支配的ですが、絵画ではブロンジーのアッローリラが広告宮廷の趣味を映し出し、伸びやかな主体、鮮烈な色、劇的構図がメディチ統治下の新時代を物語ります。9.17 から19世紀とアカデミアの遺産。物語はその後も続き、アカデミアの教師と学生たちの作品が加わります。石膏模型は18から19世紀の美術教育を伝え、学生が古代、ルネサンス、同時代の名作を写して解剖、均衡、比例を学んだことを示します。ミケランジェロほど名高くはなくとも、これらはアカデミアが継承の場、生きた学びが世代を超えて受け継がれる場、であることを完成させます。10. 結び、今日のアカデミア。ツアーは終わっても、アカデミアの物語は続きます。この美術館はイタリアでも屈指の来館者数を誇り、多くはダビデを目当てに訪れますが、帰る時には黄金のゴシック祭壇が、未完の大理石の巨人、失われた世紀のネイロ、そしてフィレンツェの芸術の魂を歩いた実感を携えています。ウフィツィほど大きくはありませんが、アカデミアは焦点が澄んだ宝石箱。芸術家の学校として始まり、今や世界の宝庫となりました。楽器の間フィレンツェ、アカデミア美術館。アカデミア美術館に足を踏み入れると、多くの人々の視線はまずミケランジェロのダビデ像に釘付け気になります。しかしその先へ進むと、フィレンツェの驚くべき秘宝の一つ、楽器の間に出会うことができます。このギャラリーは、かつてメディチ家やトスカーナ宮廷で奏でられた楽器を展示し、フィレンツェの音楽史をたどる特別な空間です。それは単なるコレクションではなく、フィレンツェがルネサンス絵画と彫刻のゆりかごであると同時に、近代音楽のゆりかごでもあったことを思い起こさせます。 1. コレクションの起源。楽器の間は2000年代初頭に設けられました。ここには、フィレンツェのルイージ・ケルビーニ音楽院から特別に移管された約50点の楽器が展示されています。この音楽院自体は19世紀に創設され、メディチ家やその後を継いだロレーヌ家から数多くの楽器を受け継ぎました。これらをアカデミア美術館に並べることで、美術館は重要な真実を示しています。すなわち、フィレンツェの文化は常に多面的であった、ということです。ミケランジェロを支援したのと同じメディチ家が、音楽家や作曲家、楽器職人も講演したのです。ここでは、無言の芸術である彫刻と、かつて生きた声を持った音楽が出会います。2. メディチ家と音楽。メディチ家はレオナルド、ボッティチェリ、ミケランジェロの庇護者として記憶されていますが、音楽においても同じくらい大きな影響力を持っていました。16世紀から17世紀にかけて、メディチ宮廷はオペラ、室内楽、宮廷芸能の中心でした。彼らはジャコポペーリやジュリオカッチーニらを支援し、彼らの試みは1600年前後のフィレンツェにおけるオペラ誕生へと直結しました。また、クレモナやベネツィア、さらに国外からも楽器を取り寄せ、ヨーロッパでも屈指のプライベートコレクションを築きました。このギャラリーでは、当時の音の世界に足を踏み入れることができます。これらのバイオリンやチェンバロは、かつて宮殿の宴や儀式、私的演奏会を響かせていたのです。3. コレクションの見どころ。アカデミア全体に比べると小さな展示室ですが、その内容は世界的水準の至宝です。ストラディバリの名作。最も有名なのは、アントニオ・ストラディバリ、1644-1737によるバイオリンやビオラです。ストラディバリの楽器は、史上最高の作品とされています。中でも、メディチ・ストラディバリウスとして知られるバイオリンは、トスカーナ大公のために製作されました。そのニスは未だ輝きを放ち、曲線の精密さは伝説の音色に匹敵します。ストラディバリを所有することは、究極の威信の証であり、メディチ家は複数所有していました。ピアノの発明。この部屋で最も特筆すべきは、バルトロメオ・クリストフォリ、1655-1731に捧げられた展示です。クリストフォリはメディチ家に仕えたフィレンツェの楽器製作家で、1700年頃にピアノを発明した人物とされています。それ以前の鍵盤楽器はチェンバロで、強弱をつけられませんでした。クリストフォリは新しいハンマー機構を考案し、鍵盤を弱くも強くも弾けるようにしました。これがピアノエフォルテ、弱くも強くもの由来です。ギャラリーには彼の現存する最古のピアノの一つや、実験的な立ち型ピアノが展示されています。この発明がなければ、モーツァルトのソナタも、ベートーベンの協奏曲も、ショパンの予想曲も存在しなかったでしょう。チェンバロ・オルガン、その他。メディチの紋章で飾られた豪華なチェンバロは、初期のオペラ伴奏に使われました。小型の携帯オルガンは、礼拝堂や親密な宗教儀式を思い起こさせます。さらに、木管楽器や金管楽器も展示され、行列や舞踏会、宮廷行事の音楽を伝えています。4. 展示方法。楽器は精巧なガラスケースに収められ、木材やニスを守るために機構管理されています。しかし展示は沈黙していません。インタラクティブパネルで構造や機能を解説。視聴ステーションで録音音源を聞くことができ、当時の響きを体感できます。マルチメディア映像で、クリストフォリのピアノのハンマー機構など内部の仕組みを紹介。こうして現代の来館者は、職人技を目で見るだけでなく、ルネサンス期の音の余韻を耳で感じることができます。5. 象徴と意味。なぜ美術館に楽器が展示されているのでしょうか。それは、メディチ家にとって音楽も絵画や彫刻と同じく芸術作品だったからです。ストラディバリのバイオリンは単なる道具ではなく、デザイン比例、調和の傑作でした。クリストフォリのピアノは、ブルネレスキのドームやミケランジェロのダビデ像に匹敵する革新でした。こうして美術作品と並べることで、アカデミアはルネサンス文化が総合的であったことを示しています。芸術家、 音楽家、哲学者、科学者が同じ理想、美、比例、発明を共有していたのです。6、訪れる人々の体験。楽器の間に入ると、雰囲気が一変します。ミケランジェロの大理石の巨像を見た後に出会うのは、繊細で親密な音の世界です。バイオリンやチェロは、ろうそくの光に揺れるサロンコンサートを思い起こさせます。ピアノは、新しい音楽時代の夜明けを告げます。チェンバロやオルガンは、音楽、演劇、美術が融合したメディチの華やかな宮廷芸能を想像させます。ここは、静寂の壮麗さと生きた音楽とをつなぐ空間なのです。7、遺産。楽器の間は、フィレンツェの二重の貢献を示しています。美術においてはミケランジェロやボッティチェリ。音楽においてはクリストフォリのピアノ、メディチのオペラ、そしてクレモナの弦楽器職人たち。この小さな部屋には、西洋文化の礎が秘められています。コンサートホールを支配するピアノ、オーケストラの魂となるバイオリン、そしてフィレンツェから世界へ広がった音楽遺産。フィナーレ EU ツアーズより。EU ツアーズを代表して、歴史芸術美の旅にご同行いただき心より感謝いたします。アカデミアの記憶が、フィレンツェからの光として、いつまでも皆様の中で輝き続けますように。アンエクスペリエンスオブエーライフタイム。